東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ トムのスポーツオンザレイディオ。この番組はスポーツをこよなく愛する野球人 DJ トムによる今話題のスポーツ情報などを取り上げたり、毎回テーマを決めて魅力や歴史などにスポット当てていく番組です。はじめまして、 DJ トムです。この番組ではですね、スポーツの情報をですね、数々取り上げていきたいと思っておりますが、この放送局、実を言うと私2回目なんですね。前ですね、レイディオ365でおなじみの遠藤さんの番組、遠藤の Doing My Way という番組の第87回豚と野球人ということでですね、出てました。そこでね、まあ簡単な自己紹介なんですけれども、まあそこでも取り上げてるんですけれども、私あの小中高大、今社会人なんですけれども、社会人でも野球やってる、まああの野球人ですけれども、2年間だけね、ちょっと30の頃ですかね、アメリカンフットボールもやってまして、まあいろいろなスポーツをちょっと経験してきてます。もしですね、いろんなことをお聞きになりたい場合は、ぜひぜひ、いろいろなことを、聞いてくださいね。それでは番組では、皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しております。番組ページへのコメントいいねを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレイディオ365プレイヤーを Apple Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。レイディオ365 ID を取得後に番組にある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送りに変化するので、そこからお送りください。もしくはtom@radio365.net tom@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは DJ トムのスポーツオンザレイディオ第1回放送、 DJ トムの初の春のスポーツ話会始まります。この番組はレイディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは今話題のスポーツに関することや気になる情報などをご紹介するコーナーです。というわけで、今回はメジャーリーグ大谷選手、すごいですね、3試合連続ホームラン&2勝ですか。日本人ではですね、3試合連続ホームラン打ったのは松井秀喜選手以来2人目の快挙ということでですね、実際ですね、アメリカの記者が下馬評ですごくないよって書いちゃったんですよね。それをですね、公開謝罪させたというね、すごいことなんですよ。これあのアメリカのスポーツ記者っていうのは、自分のですね、使命というものをちゃんと持ってるんですね。なので、この記者に謝らせるっていうのはですね、選手としてすごいことを意味してるということなんですね。そういうのはね、大谷選手これからどうなっていくのか、ちょっと見ものですね。それでは次の話題です。サッカー界では日本代表ハリホジッチ選手、監督の方が、解任をされるというね、すごい、ワールドカップまであと2ヶ月ですよね。これ本当大丈夫なのかなって思うんですけれども、本田選手なんかがですね、ツイッターで、いやまだ遅くないと書いてあるんですね。ちょっとですね、これ日本代表のサッカー選手頑張ってもらわないと、ここでちょっとね、いろいろと解任劇だの何なのっていうことがあるので、これ見返してもらいたいですね。ちょっと勝って見返してもらいたい。ここで優勝したらですね、お日本サッカーすげえじゃねえかって、言われてみたいものです。僕たちも優勝をですね、待ち望んでるのでね、選手の皆様、頑張ってもらいたいものです。 それではもう一つですね、大相撲4人禁制問題、これですねついに子どもたちまで波及しちゃいました。今回ですね静岡場所直前に連絡がありまして、遠慮してくださいっていう風なことがあったらしいんですね。それも京都市の舞鶴市、京都府の舞鶴市の方でですね、巡業アナウンスで女性の方土俵から降りてくださいっていうアナウンスがあった後ですね、ちょっとこれはちょっと問題ですよね。男尊女卑っていう部分でね、相当ちょっと問題になると思います。特にですね、静岡場所ではですね、静岡市焼津市の相撲クラブの女児が、5人程度参加予定だったと聞いております。あらあら、この人たち、この子たちかわいそうですよね。実を言うとですね、去年まで、上がってたみたいなんですね。あの女児の人も相撲クラブの方に上がって、一生懸命やってたみたいなんですけれども、まあ、お相撲さんと一緒に取れないということになりました。ちょっとこれはですね、またおいおいまた、やっていくと思うんですけれども、ちょっと女性の方をちょっと軽蔑しすぎてるんではないのかなと、今の時代にはちょっとそぐってないんじゃないのかなっていうところで、私はちょっと感じてます。で、まあそういったね、流れがあるんですけれども、今でもね、実言うと女性専用カーとかってよくありますよね。電車とかバスとかなんか女性専用のものって多いですよね。これって逆になっちゃうんですよね。女尊男卑みたいな。僕も男性ですけども、なんで女性だけって思うことって結構あっちゃう時もあるんですけど、逆、ディレクターからちょっとOK もらいましたけども、実際ね、そう思うんですよ。逆の立場になってみればわかるんですよね。なんでっていうのが多いんですよ。まあ、実際痴漢が多いとか、そんなんで、まあ、女性専用カーを作ったというのはわかりますけれども、ちょっとね、やりすぎじゃないかなって思いますね。この女人禁制なんかは特にそうだと思いますね。別に女性が上がったからっていいじゃないですか。普通の巡業場所じゃないんですから。ね、皆さん、市民の皆さんも楽しんでやりたいと思ってるのでね、ぜひ、この辺、相撲協会さん、なんとかしてもらいたいな、と思います。以上、スポーツデリバリーニュースのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, we're nearer, everywhere, somewhere. Let's take it to the outside. Get wired. Radio
365. DJ トムのぼやき部屋。このコーナーでは DJ トムが語りたいあんなこと、こんなことを毎回テーマを決めて語るコーナーでーす。それでは今回のテーマはこちら。野球人ということで、私野球をピックアップさせていただきました。はい、というわけでですね、野球です。野球とはって言われてもね、なかなか難しいところあるんですけれども、この野球っていつの時代から始まってるか知ってます？皆さんこれすっごい昔からあるんですよ。野球とは古代エジプト時代に狩猟で使っていた棒と石が原点なんですね。これってすごいんですよね。実を言うと、なぜそんなことをしたかというと、足の速い動物、これを仕留めるためなんですね。それ僕もね、知らなかったんですよ。
へ
ーへーってへーって言われますけど、本当にね、これ知らなかったんですよ。で、この棒と石、 この石の大きさも後の野球のボールにほぼ同じ形だったと言われてるんですね。それが、今の野球ということになるんですが、ではベースボールですよね、英語で言うと。なぜ日本では野球なんでしょうかねっていうところに迫っていきたいと思います。ではまずですね、考えてみてください。英語で伝わってきたものって全て英語で言われてますよね。アメリカンフットボール、ラグビー、テニス、サッカー、なのにベースボールではなく野球になってるんですね。これは最初ですね、1871年明治4年にですね、フォーレス・ウィルソンっていうお雇いのね外国人が東京開成学校っていう、これですね、東京大学なんですよ、後の東京大学で教えていた教員さんなんですね。この人が最初に打球鬼ごっこっていうところで全国に広めていったんです。これが日本野球歴史界の始まりとなってるんですね。ではじゃあベースボールって初めて野球に訳したのはっていうことになるんですけれども、これ実を言うと中満かなえさんっていうある、人なんですけれども、この人実を言うと新生東京大学の教育学部の野球部員であった人なんですね。これ皆さん知ってました？野球部員の人がなぜ訳して野球になっちゃったのって思うんじゃないですか。この人ベースボール歴史学というベースボール部史っていうね、部は部活の部にね、歴史の史と書いて部史って読むんですけれども、それをの執筆を依頼されたんですね、この人。それでベースボールをね、なんて訳そうかなーなんて訳そうかなーってずーっと考えてたらしいんですね。でベースボールを普通に訳すと低球、低球っていうのは低い方、どん底の底に野球の球と書くんですね。これもし低球っていう風に訳しちゃうと、もう一つ低球っていうのがありましたよね。これテニスっていう語なんですけれども、庭の球と書いて低球です。これと同じ音になっちゃうんですね。それを言葉にしちゃうとね、すごい紛らわしいな、どうしようどうしようっていうことになりまして、考えに考え抜いて、何がいいのかな何がいいのかな、あ、そうだ、ボールインザフィールドっていう言葉があったっていうことで、これをもとに野球と命名したんですね。この人ね、頭がいいんだろうか悪いのかよくわからないですけど、低い球と最初書いてたらしいですねいや野球低いボールって底辺のボールってそれはないよって思うんですけどね。実際ね、野球のの球と書きますよ、のでやる球なんですよ。それ一番最初ずーっと遡ってくださいね、のでやってる球でしょ。古代エジプト時代、狩りで使用してたのは棒と石です。野原でやってますね。だから野球なんですよ。って考えれば楽なんですけれども、まあそんなことは、まあ知る余地もなく、まあ、ボールインザフィールドっていう言葉をもとに野球となっちゃったわけですね。それでは、今現在の野球、どのくらいチーム数があるのか、皆さんご存知ですか？これ、プロ野球とか、独立リーグとか、女子プロ野球とか、社会人野球、全部合わせると相当な数があるんですよ。プロが12球団、独立リーグが3リーグで17チーム、女子プロ野球チームが4つ、そして我らが社会人、私も社会人野球やってるので入ってるんですけども、社会人野球349チームあるんです。これ最新版です。3月14日現在の最新版のチーム数です。これすごいことじゃないですか。日本って社会人の 公式のですよ、野球チーム349チーム持ってるんです。これ1県にだいたい8チームずつ、8チーム、そんなもんかだから8か7チ7チームか8チーム必ずあるってことなんですよね。それだけ人口がいるんです。だから野球人口って減ってる減ってるとか言われながらも、今これだけのチーム数があるんですね。その中の私一つのチームに所属してるわけですけれども、野球ってもうすごい歴史が深いんだなってずっと思わされるのがこれ、今回ね、本当調べてみてね、びっくりしたんですよ、自分も。エジプトって思いましたよ。いや、もっとクリケットからずっと派生式じゃないのって思ってたんですけれども、いやいや、全然違うんですよ。エジプトなんです。古代エジプト。エジプト人って、何もやることなかったのかなって逆に思いますけどね、野球以外に。わ、すごいなぁ。こういう風な狩りの仕方、覚えてくださいね。槍で狩りをするんじゃなくて、棒と石があれば狩りができます。日本でもそれができあれば、イノシシとかも退治できるかもしれませんね。あ、レベルアップありがとうございます。まあそういうことで、野球ということはですね、今回、クローズアップしてみました。以上 DJ トムのぼやき。ベアでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
DJ トムのスポーツオンザレイディオ、エンディングのお時間です。スポーツデリバリーニュースでは、大谷選手、日本サッカー協会の問題、大相撲の問題などを取り上げてみました。そして DJ トムのぼやき部屋では、初の野球という用語の起源ですねについて、まとめてみました。今回ですね、初めてお台場のこのスタジオから、録音っていうか、まあ、流してるんですけれども、実際ね、すっごい緊張しました。ディレクターさんに、すっごい怒られそうで怖いです、次。これからもですね、一生懸命頑張っていきたいと思うんですけれども、ちょっとね、緊張のあまりね、何を喋っていいかっていう部分があったりして、ちょっと、聞きづらい、ことがあったかもしれません。その辺に関してはですね、次回以降ちゃんとさせていただきますので、本当に申し訳ないですけれども、皆さん聞いていただけたらな、これからもって思っております。ありがとうございます。番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメント、いいねなど、どしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリレイディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは DJ トムのスポーツオンザレイディオ第1回放送、 DJ トムの8つの春のスポーツ話会、これにて終了です。ここまでは花粉症と無縁な DJ トムがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレイジョー365株式会社アイビジョンの提供にお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.